第24章。5日の後、大祭司アナニアは長老数名とテルトロという弁護人とを連れて下り、総督にパウロを訴え出た。パウロが呼び出されたので、テルトロは論告を始めた。ペリクス閣下、私たちが閣下のおかげで十分に平和を楽しみ、またこの国がご配慮によってあらゆる方面に、また至るところで改善されていることは、私たちの感謝してやまないところであります。しかし、ご迷惑をかけないようにくどくどと述べずに手短に申し上げますから、どうぞ忍んでお聞き取りのほどお願いいたします。さて、この男は疫病のような人間で、世界中のすべてのユダヤ人の中に騒ぎを起こしているものであり、またナザレ人らの異端の頭であります。この者が宮までも汚そうとしていたので、私たちは彼を捕縛したのです。そして律法に従って裁こうとしていたところ、戦卒長ルシアが干渉して、彼を無理に私たちの手から引き離してしまい、彼を訴えた人たちには閣下のところに来るようにと命じました。それで閣下ご自身でお調べになれば、私たちが彼を訴え出た理由が全部お分かりになるでしょう。ユダヤ人たちもこの訴えに同調して、全くその通りだと言った。そこで総督が合図をして発言を促したので、パウロは答弁していった。閣下が多年にわたりこの国民の裁判を司っておられることをよく承知していますので、私は喜んで自分のことを弁明いたします。お調べになればわかるはずですが、私が礼拝をしにエルサレムに登ってからまだ12日そこそこにしかなりません。そして宮の内でも街道内でも、あるいは市内でも、私が誰かと争論したり群衆を扇動したりするのを見たものはありませんし、今私を訴え出ていることについて閣下の前にその証拠を挙げうるものはありません。ただ私はこのことは認めます。私は彼らが異端だとしている道に従って、私たちの先祖の神に仕え、律法の教えるところ、また預言者の書に書いてあることをことごとく信じ、また正しいものも正しくないものもやがてよみがえるとの希望を神を仰いで抱いているものです。この希望は彼ら自身も持っているのです。私はまた神に対し、また人に対して良心を責められることのないように常に努めています。さて、私は幾年ぶりかに帰ってきて、同胞に施しをし、また供え物をしていました。その時彼らは私が宮で清めを行っているのを見ただけであって、群衆もいず騒動もなかったのです。ところがアジアから来た数人のユダヤ人が、彼らが私に対して何か咎め立てをすることがあったなら、よろしく閣下の前に来て訴えるべきでした。あるいは何か私に不正なことがあったなら、私が議会の前に立っていた時、彼ら自らそれを指摘すべきでした。ただ私は彼らの中に立って、私は死人のよみがえりのことで今日あなた方の前で裁きを受けているのだと叫んだだけのことです。ここでフェリクスはこの道のことを相当わきまえていたので、戦卒長ルシアが下ってくるのを待って、お前たちの事件を判決することにすると言って裁判を延期した。そして百卒長にパウロを監禁するように、しかし彼を寛大に取り扱い、友人らが世話をするのを止めないようにと命じた。数日経ってからフェリクスはユダヤ人である 妻ドルシラと一緒に来て、パウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰のことを彼から聞いた。そこでパウロが正義、節制、未来の審判などについて論じていると、ペリクスは不安を感じてきて言った。今日はこれで帰るがよい。また良い機会を得たら呼び出すことにする。彼はそれと同時にパウロから金をもらいたい下心があったので、たびたびパウロを呼び出しては語り合った。さて2か年経った時、ポルキオ・フェストがペリクスと交代して任に就いた。ペリクスはユダヤ人の関心を買おうと思ってパウロを監禁したままにしておいた。